もしもし、テレフォン人生相談です。
すみません、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人のことなんですけれども、
はい、
もう10年近く前から女性と付き合ってるんですよね。
はい、
高校時代のお友達なんです。
うん、
で、6年前なんだかな、うん、それぐらい前にうち店やってるんです。
はい、
それで私がいつも店番してるんですよね。さあ、女の人が来て、あ、いないとか言ってきて、あ、主人だ、すぐピンと来たんですよね。ですぐにブザーで呼んだら、あ、なんだ来たのか、なんだ分かったか、とか言って二人でこっちで喋ってるんですよ。あ、これ付き合ってるんだなと思ってたんです。それでしばらくしてからまた店の前に来て二人で喋ってるんですよ。で、まあこれは付き合ってるなって感じで、それからもよく一応出て行くんですよね。休みになると火曜日水曜日は、で3時4時頃に帰ってくるんです。だから向こうも主婦だから4時頃には帰らないといけないかなって感じで帰ってくるんですけども、
はい、
その人のといつも行ってる喫茶店へ私を連れて行ったりとか、その人がやってるところの集会に連れて行って、そこでその人と喋ってて、で私と帰るとか、そういうことするんですよね。
うん、それでのご相談は、
相談は私はどうしたらいいのかなと思って、いつも一緒なもんですから離れるわけにいかない、店やってるもんですから。で、まあ普通に喋っちゃうんですけど。
わかりました。とりあえずあなたおいくつ？
77。主人も77です。
77歳、
はい、そう、相手も77ですね。
77歳。
はい、
お子様とかいらっしゃいます？
はい、3人いますけど、みんなそれぞれ結婚して子供も大きくなって、うん、子供たちのあれにはお祝いやったりなんかしてますんですけども。
はい、じゃあ、あなた自身はご主人と2人暮らしっていうこと？
2人暮らしですね。
それで、
うん、あの、はい、
仕事は一緒にやってらっしゃると？
そうですね。はい、はい、
で、火水は休みなのね。
うん、そうです。はい、
うん、で、そういう時になるとその彼女が誘いに来ると？
いやいや、あの人が出てきます。
ああ、なるほど。
はい、
で、これって大体何時から何時頃なの？
お昼過ぎから夕方には帰ってきます。
うん、
相手がもうご主人があるから、
うん、
だから長続きしてるんですよね。
で、これは何年前ぐらいからですか？
だから7、8年前ぐらいからです。
うん、で、7、8年前ぐらいから、そのなんていうのかな、昼のデートなのかな、
うん、
をしているらしいけれど、
うんうん、
でも行ってる先は喫茶店みたいなとこなんでしょ？
いや、それは分からない。
だから分からないっていう。
それは
分
かんない。
はいはい。分かんないのね。
はい、
で、それって、毎日なの？
毎日いうか、仕事があの人、昼間そんなに忙しくないもんだから、昼間出てってるかなとも思いますけど。
で、しかも、
近いから、うん、はい、
うん。もう7、8年続いてるわけですよね。
うん、多分それぐらい続いてると思う。
うん。それで、7、8年も経って、今頃、どうして、うん、ご相談にお電話をくださったのかなと思いまして。
そのうち別れると思ってても、今頃になってもまだ結構そういうあれなんですよね。私とはそう喋らないけど、で、今もジャム作ってて、うん、また彼女に私なんかしていたら黙ってるんですよね。一言はやるってことなの。ジャムをいくつか作るんです、毎年。イチジクができたら、イチジクジャム、
イチジクのジャムを作ったのをその方にも差し上げてるわけ。
ええ、そう、うん、そう、今まで。うん。で、空瓶が返ってくるの。
っていうお付き合いをされているんですね。うん、
ええ。
それで、今、あなたがこちらに対して、何をご相談になりたいの？
そう、どういうふうに私が対応したらいいのかなと思って、意見してればいいのか、それとも普通に喋ってればいいのか、それは私の気持ちだけだと思うんですけども、誰にも喋る人がいないもんですから、どうしたらいいのかなと思って。
うん。どうしたらいいのかってのは、今頃になって思ったの？
そう。前から思ってましたけど、
うん、
毎日一緒にいるもんだから、
うん、
で、私もいつも毎日食事作って渡してるもんだから、うん、なあなあで来てたんですよ。
うん、
で、いつも、ああ、あいつと一緒だ、ああ、今日も向こう行ったんだな、と思いながら帰ってくるから、まあ、泊まって帰るんじゃないもんだから、うん、まあ、そのまま知らん顔してるんですけどね。うん、上手に私も言えないもんですからね、どうしたのとか言って、行ったところでしょうがないし。
あなたとしては、腹立たしいけれど、はい、うん、ご主人には腹立たしいことは言えないのね。
たまに言っても喧嘩になるし、言わないんです。あまりそういうこと言うこと嫌いなもんですからね。
誰が？
私が。
言うことは嫌い、うん、
はい、
うん、たまに言ったことはある？
あります。
うん、で、その時は喧嘩になった、
喧嘩には黙って逃げていく。
黙って逃げていくのね。
うん、うん。
で、あなた自身としてはどうしたいの？
それがわからないんです。
わからない。
はい。
今更離婚する気はないってさっきおっしゃいましたよね。
うん、そうですね。今更離婚もない、うん。向こうはどう思ってるかわからないけど、うん、まあ多分ないと思う。向こうも結婚してる旦那がいる相手ですから。
うん、うん。なるほどね。
で、靴下を違う靴下に変えて帰ってきたりとかしてますのでね。
うん、
私の買った靴下ね、靴下履いて帰ってくるんで、これ何って言ったら、黙って、ゴミ箱にポーンとかかって。
なるほど、
うん。
というような、所業は大体あるので、何をしてるかは分かってる。
はい。
はい。目に見えてるけれど、
はい、
あなた自身は離婚する気はない。は
い、あ、ないですね、うん。
で、非常に腹立たしいんだけれども、どうしていいかは分かんない。
うん、そう。どういうふうな態度を取っていいのか分かんないもんです。
ということで、今日はですね、はい、精神科医の川沢志音先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、
精神科医の川沢です。
すみません、どうもすみません、お忙しいとこすみません、
はい、今日これだけ話したら少しすっきりされたんじゃないですか。
すっきりはしませんね。相手はいますので。
どういう態度を取ったらいいか分かりませんって話だったけども、
はいはいはい、
どうしたいというふうに思ってます、あなたは。
もうあと10年ですよね。
そうですね、10年。
うん、で、私が昨日、あともう10年だもんねって言ったら、10年かってびっくりして、あ、これあいつと付き合うのが10年しかないなと思ってるなと思って、言ってましたけど。
そういうトライなんですね。
そうです、はい。
それを嫌味とや皮肉的に言ったり。
それは言わないです。
言わないんですね。
はい、言わないんですね。
あんまり波風も立てたくないというふうに思ってるということですか。
まあ、今更波立てて、今更離婚とか、この間、チラッとここのうちは全部俺のだからなって言ったから、
うん、
50年過ぎてるから半々だねって言ったら、金の切れ目が縁の切れ目だからなとか言って、それで笑ってたから、この間チラッといつも毎日書いてるノートがあるんですよね、
うん、
日記帳チラッと見て、土地は全部俺のもんで、建物が半分が俺ですって書いてるわと思って、
うん、
あ、これはそれなんだなと思って聞いてましたけど、
うん、まあそうすると白黒をつけて波風を立てていくのか、ごまかしごまかしやっていくのか、
それしかないですね。
それしかないとは思ってるんですね、
はい、
うん、だけど腹立たしさがあったりとか。
そうです、そうです、
うん、
誰にも言えないし、近所の人なんかそんなこと言えないし、
うん、
だからといって私一人我慢してね、あれしてるのもまあしょうがないかなとも思ったりするし、
うん、
で火曜日の休みの日は会ってるでしょ、
うん、でも行くなとも言わないんですよ、ね、
行くなと言ったって決まって、そんな
行くわけ
だ
ね。
黙ってさっさとで行っちゃう、はい、
それはだからもうしょうがないですよね、それはね。
そうですか、
ね、だけど人間っていうのは困ったこととか辛いこととか悩んでることを誰にも言えないっていうことが、
はい、
結構ストレスになるんですね。
そうですね、うん、
それを心理学ではガス抜きとも言うんですけど、
あ、
黙って一人で我慢してると、
うん、
今みたくむしゃくしゃした気持ちがどんどんどんどん高まってきて、
はいはいはい、
でそれ誰にも言えませんよっていうことになっちゃうと余計溜まっちゃうっていうのあるでしょ、
はいはいはい、
だから時々誰かに話せるといいんですけどね。
いや、ちょっと内容が内容ですので ね、 誰にも言いたくないもんだから、うん
うん、旦那さんはさっき言ったノートみたいなの書いてるの？
あ、書いてる、たまに見ます。
あ、
だから女のことは書いてないですね。
あ、
うん。
あなたも書いてみたら。
何をですか。
自分の書き出すために書くんだけど、
はいはいはい、
旦那さんが見るかもしれないから、
うん、
バカ野郎みたいなことをそこに書いといたらいいんじゃない。
まあね、もうあの年になってくるとそういうものを見たから言ったって、バカ野郎か、あいつが言ったのかぐらいなもんで、
うん、
それの人と別れるとかにはならないですね。
別れるとかにならないけど、あなたが少しでもすっきりすれば。
まあそうですね、
うん、でね、紙に書くとね、意外とすっきりするんですよ、うん、これが。
ああ、そうですか、
これ心理学でもね証明されていて、
はい、
もう紙にそのむしゃくしゃした時とか、
はいはいはい、
自分のその思ってること、他の人に言えないことをノ、はい、ートに書いたり紙に書くだけで結構すっきりするんですよ、
うん、ああ、そうなんですか、
うん、
うん、
だからそういう誰にも言えない思いを、うん、殴り書きでもいいし、うん、箇条書きでもいいので、
はい、
書いていくと、
はい、
結構楽になりますよ。
そうですか。
そうだ、
前はね、うん、はい、 よく名前を呼んでたもんですから、今は全く呼ばないですね。
呼ばれなくなるね。
もうこのところ全然感じが違いますね。別に私はもう年取ってるからどんな感じでもいいんですけど、向こうへ行って会って金渡されるのは腹立ちますから。
まあ、そういうのをノートとかに書いとくといいですよ。
あ、そうですか。
だからそれバレてるなとか腹立ってるなということを分かれば、
バレてることはもう知ってる。
知ってるのね。
うん。
改めてそれによって多少は変わるかもしれないからね。
ああ、そうですか。
ガラッと変わることはないかもしれないけど。
そうですよね。
だからあなたも何か日記めいたものとかそういう自分の思いをノートみたいなのに書き留めて、
はい、
置いたらいいんじゃないかなっていうのが。
そうですか。
で、それ別に読まなかったとしてもあなたのストレス発散になりますのでね。
そうですね。そうやってすっきりするしかないですか。
溜まってるものを吐き出すっていうのはすごく大切なことですね。
そうですか。何かやっぱりチクチク言った方がいいですかね、主人には。
波風が立つからね、それするとね。でも、皮肉とかなんかちょっと嫌味的なものを時々言うのは別にいいとは思うんですけども。
まあそんな程度ですよね。
そうですね。
一時だからそのうち別れるからってことですか。まあ10年もすれば。
これからどうなのかわからないけど、多分今のご年齢を見ると、健康を害されたりとかね。
はいはい。
誰かがちょっと入院したりとか、まあそんな風になってくるので、
はいはい、
まあ、ある意味旦那さんも元気ですねっていうふうに思いますけど
ね。元気ですよね。はいはい。
だからまあ元気で働いてもらうのがもうことも大切なのでね。
そうですね。この年になって波風立ててどうこうなるもんでもないですし。
そうですね。
はい。
なんで、まあ、今日はいろいろ話していただいて少しでもすっきりしていただけたら。
はい、ありがとうございました。
それでもう一度今井先生にお戻しします。
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。まあ、自分で消化するしかないです、はい。
やり方いくつかあると思います。
はい、
女性の方のご主人に、
はい、
何とか言うとか。
私もそれを思ってたんです、電話番号調べて私の
それもやっつけようと思うんだったら、自分の名前とかで面と向かっていくんじゃなくて、電話とかなんかで、
そうそうそう、
なんかお宅の奥さんなんかこんな感じの人と楽しそうに歩いてましたよとか、どこどこにいましたよとかっていうのをこっそり言うみたいなやり方も一つある。
はい、
それから波風立てないようにって思うのであれば、自分も誰かいい人探しちゃう。
めんどくさいですね。
そのめんどくささがあるんだったら別にそのまま耐えてればいいと思うけど。
あ、そうですか。
で、
そうですよね、
探さなくてもいるように装う、そういうやり方もあるし、でもう一つは、全く気にしないっていうか、ご主人はくだらないことやってるよねっていう感覚を持って、あなた自身が何かやりたい、仕事でもいいし趣味でもいいし、没頭できるものを探した方がいい。で、それができない場合には、少しでもご主人見てイライラしないように、月に一回でもいいからどっか旅行に行くとか。だから、そういう方法がいくつもあるので、
はい、
それ一つずつ考えてみて、考えるだけでも時間結構取るし。
そうですね。もうあれはあれだと。もうご判断さえ与えとけばいいと。そう思ってればいいわけですね。
そういう考え方もありますね。
はい、
いっぱいアドバイスしましたので、
はい、
どれかやってみてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
じゃあ失礼します。
ありがとうございます。